くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ堂、くまねこ先生に聞く漢方のお話です。ということで、くまねこ先生こと戸塚さん、くまねこ堂薬局の先生です。よろしくお願いします。
くまねこ堂の戸塚です。よろしくお願いします。
先生、ずいぶん落ち着いてらっしゃる。
いやいやいやいや、緊張ドッキドキですから
。え、ドッキドキに効く漢方ってないの？
何でも薬で治そうってのも間違いですからね。
あ、そうなんだ、漢方って言っただけで、これ私のイメージですよ。
はい。
なんか長く飲まないとダメなような気もするし、で会う人に会うだろうけど会わない人は全然ダメなような気もするし、高いような気もするし、
そうですね、大体ね、僕のやっぱ店でそういうイメージはお客さんからよく聞くんですけども、間違ってるかなって思うのが、
違うの？
例えばですね、長く飲まなきゃいけない、そう思っていることが多いと思うんですけども、例えば急性病、風邪になってしまったとか、喉が痛くなってしまったとか、本当今日昨日悪くなってしまったような病気、そんなのは長く飲まないと効かないなんて言うと、いつになっても効かないわけじゃないですか。
困っちゃう。
困っちゃう。漢方薬を飲むと、それこそ服用して1日2日で改善する。
そんなのもあるんだ。
逆にそうじゃないと薬って飲む意味がなくなってきちゃいますよね。
特にもう急に引いたものなんかはそうですよね。
そうですね、だから急性病に関してはもう割と早く効果を出さないと飲む意味がない。一方慢性病、もう5年10年ずっと患ってる病気がある、例えばそんな病気を飲んで1日2日で治す、1週間で全部治す、そんなのはマジックですよね。でそんなことはありえないんです、で主に漢方薬を飲んでる方が慢性病に対して飲んでる方が多いので、多分そういうイメージを持たれてるんじゃないかななんて思うんですけどね。
そうですね、もうあれも試した、これも試した、だからもうダメだったから、やっぱり最後はじゃあ漢方なんていうのがいますね、仲間うちにも。
そうですね。お寺行って占い師さん行って。
待って待って、だってそんなこと言ってたら占いみたいじゃないですか、漢方って。
漢方薬もある程度道理を持って、こういう理屈でもってこの薬を出すっていうような形で、論理的に頭の中でこ理屈をつけて考えていくわけです。だから、別に占いが当てずっぽって言ってるわけじゃないんですけども、ちゃんとした、この症状が出てたらこの人がほてってるなとか、この人症状出てたら冷えてるなとか、そういったことを、一つ一つの根拠として、それだったらほてってる人にはクールダウンさせていく薬が必要だなっていうのを、いろんな症状をお聞きして、でこちら側がこういう薬がいいんじゃないですかという形で判断しておすすめしていくんです、例えば、イライラっていう病気がある、イライラしてしょうがない、症状ですけどね。でこのイライラしてる症状にも何原因がいろいろあります。例えば女性の場合、喧嘩をしたありますね。それ一番大きいかもしれないです。女性の場合だったら生理の前でね、イライラしてくる場合、あとね、疲れちゃってしょうがない、疲れてるのにここと言われてイライラすることがありますね、あと緊張しちゃってイライラしてる、ありますね、あとは便秘してて、イライラしてる、これもありがちです。だから全然関係ないんですけど、例えば今歯が痛くてね、その痛みでイライラしてる。
ヒステリックなの。
そうそう。だからこのどれの原因なのかなっていうのを見立てる側がちゃんと判断しなきゃいけないんですね。
あ、そっか、イライラですね、はい、この漢方ですっていうんじゃないのが今の先生の説明で分かりました、そっか、いろんなイライラがあったんだって。
そうですね、だから漢方は原因にストレートに目標、原因を取り除くっていうことを目標にしてやっていきますので、そういった形で何が原因なのか、それを深く考えていかないとならない。 ただ単にこの症状だったらこの薬っていうのはちょっと素人レベルのやる仕事なんですよね。
それがやっぱり熊猫先生のこだわりなんですか。漢方を進める、
そうですね、こだわりというよりも、漢方薬局さんって割とそこら辺だけには譲らないっていう姿勢を強く持ってますよね。
へえ、
漢方薬局の人ほとんど頑固ですね
そうか、そういうのもあって余計敷居が高いのかな、じゃあ私たちって。
あと先ほどおっしゃられたようにお金の話とかってかなり結構重要なものですで、漢方高いイメージ、多少保険が効かないっていう、例えば薬屋さんでの漢方薬ってなってくると処方箋なしのものに関してすごく高いようなイメージがある、風邪を治す時の漢方薬、1日あたりどのぐらいかなと、500円ぐらいだったりしてる。
じゃあそんなにびっくりするほどの値段じゃないですね。
そうですね、また風邪なんかを予防していくような形で効かないようにしていくような薬なんていうと、もっともっと安くなっていくし、もうちょっと求めやすいものになっていく。あとやっぱり長い病気してる方とか重い病気されてる方っていう方に関してよく言う話なんですけども、例えばお宅の車がねパンクした時どうなりますかって、どうされますかっていう。
直す、
部品変える、タイヤが1万円、1万5千円、それでもしょうがないから変えるわけですよね。
動かないですからね。
で機械に対してそれほど、それ4本タイヤ変えたら5万6万の世界です、機械に対してそれほどお金をかける、だったら自分の体にもうちょっと投資してってもういいんじゃないかと。自分の体、自分が病気になっちゃったらお金稼ぐこともできないし、家事もできないし、なかなか何も動けない状態になるんだったら、それだったら多少お金がかかっても投資していく分には別に高くはないんじゃないかなと僕は思うんですけども。
確かにね。
熊猫だ。
熊猫先生、
はい、
ではね、私たちは自分に合った漢方に出会うためにはどうしたらいいんですか。
ですね、漢方のことがよく分かっている、お店の方がいる店に行くべきなんです。で、
はい、そう、分かります、
そのポイントは2つありまして、例えば勧められた薬なり、
はい、
薬を持ってってこの薬はねっていう話した時に、この薬はどういう薬なのかっていうのをはっきり答えられる、もうちょっと言うと効能効果がいろいろ書かれてますけども、
はい、
それをそのまま読むんではなくて、例えばこの薬はねつって血行を良くして肩、リラックスさせるための薬ですとかって、そういうような表現で、もっと分かりやすく表現してくれる店で、もう一点は、これを薬飲んでてどういうとこに気をつけたらいいですかって、例えば冷えちゃいますかとか、
はい、
お腹下しますかとか、逆にほてってしまいますかとか、そういったことで、その後に起こることっていうのの注意点っていうのをちゃんと述べてくれる店、これができる店だったら丸だと思います。
何に聞くか、それからどういうことに気をつけたらいいかっていうのをこっちから聞いて、
はい、
ちゃんと答えてくれる先生が OK なんですね。
なかなか本当にそういうとこに見つけられないってことがもしあるようでしたら、どうぞ熊猫堂の方にやってきてください。
おっしゃいましたね
ちょっと言っちゃいました
でもそうか、ラジオで聞いて出会うも一つの縁って言いますもんね。
そうですね、何事も縁でございますので。
でもそういうキーワードがあるって知らなかったです、
どんどん聞いていいんです。お客さんは消費者です。分からないことがあったら聞けばいいんです。で、聞いて答えてくれないようだったら基本的にそれまでなので、ある程度の指標としてその2つ、どういうふうに聞くのか、気をつける点は何なのかを明確に答えてくれるというのがすごく大事なことです。忘れないでください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
熊猫どう。このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。